時刻は午後11時を回りました。飛びなはれ、ご案内は中井大輔です。2017年2月8日の放送になります。もう早いもんで2月も2週目で、まあ、2月逃げる言いますからね、ぼーっとしてるとパパパッと過ぎちゃうんやろなと思ったりはするんですけども、まあまだ寒い2月ですけれども、まあこれ収録まだね1月にやってるんですけど、まあやっぱ福岡寒いですよ。まだまだね、まあ寒い時期の福岡の食い物うまいですし、まあ今日も楽しんでいこうかなと思ってます。ということで今日の1曲目、ペットミトラーでザ・ローズ。今日の1曲目はペットミトラーでザ・ローズでした。飛びなはれ、今週もですねゲストをお迎えしていろいろお話を、掘り下げていこうかなと思ってるんですけれども、今日のゲストはですね株式会社ユーシン代表取締役で、一般社団法人家財整理相談窓口理事の岩橋博さんです。岩橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ともあれですね、まあ今日お酒飲みながらのスタイルの番組でございまして、今日初めましてなんですけど、まあちょっと軽く乾杯だけ、
はい、
実は飲んでるの今日僕だけで、この後なんかご講演があるっていうことで、
そうですね、
お水ですいません、
はい、いえ僕も本当はそちらの方が良かったんですけれども、
結構飲まある人ですか。
そうですね、結構多いですね、機会は、はい、
飲む方もう大歓迎でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この後の講演がなければですね、
そうですね、
お付き合いしたかったんですけれども
お酒お好きですかやっぱり。
そうですね、まあ、結構好きですね、その場はですね。
もともとだからご出身福岡市なんですね。
そうですね、福岡市生まれで。
福岡市のどのあたりになるんですか。
東区って言って。
東区なんですね、
はい、和城の地区ですね、はいはいはい、
あ、そうなんですね、はい、なんか今日もこの後ね呉服町の方まで講演に行かれるということ で、ね、はい、ご講演よくされてる感じ。
そういう講演の依頼は結構、はい、最近は頻繁にいただいてますね、
うんうんうん、あ、そうなんですね、はい、呉服町僕福岡の中でのホームエリアの一つでして。
あ、そうですか。
僕は山笠させてもらってたりもする。
あ、そうですか。
呉服町のところにちょうど上立町って町があってですね、はい、ちょうど去年恵比寿流れの当番町だったんですけど、はい、なんかそこのちょっとほんの少しお手伝いをさせていただいたり
は、ね、
やってる岸和田の人間だったりはするんですけれども、
それすごい、
もう聞きたいこと今日はもうなんか盛りだくさんの岩橋さんなんですけれども、
はい、
まあ、ユーシンって会社 がそもそもこれは、共に心って書きますけど、これは、はい、お召しいただいたらこう真心サービスって書いてますけど、
はい、
何屋さんになるんですかね。
これはですね、亡くなられた方のですね、
はいはいはい、
今まで生きてきた証、まあ、つまり遺品をですね、
うん、
ご家族ご遺族に代わって、
はいはいはい
はい、生きてきたこれまで生きてきた証をですね整理をしていくという遺品整理の仕事ですね。遺品
整理、
はい、
一応そのね一般社団、別の一般社団出されてるその、はい、その遺品整理
家財整理の、
ねね、整理士っていうその、なんかその、ね、資格もお持ちということで、はい、いやいや、なかなかそう想像がつかないですけども、大事な仕事なんやろなっていうのはかなりこの人口の減る国で減っていく国ではそうなんやろなっていうのが
そうです、ね、
単純には分かるんですけども、まあ、その辺の話も後半の方でかなりいろいろとこう掘り下げてお伺いしたいなとは思ってるんですけれども、
はい、
1976年生まれで今40歳。
そうですね、はい。
で、まあ、もともとその今のその遺品整理のお仕事されてたわけではなくて、
はい、
まあ、いろんなことをお伺いしようかなと思ったんですけど、まあ、はい、そのプロフィールいただいてて、その男性仲居なんかもされてた。
そうですね、うん、最初温泉旅館で、
はいはいはい、
女性の仲居さんいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
その男版と単純に言ったら、
確かに僕はまあ、そんなにしょっちゅう温泉旅館行くわけではないですけど、
はい、
男性の仲居さんってね、番頭さんはねいたりしますけど、うん、あんま見た記憶がないですね。
そうですね、当時私20歳ぐらいの時なんですけれども、その当時全国で初めての試みっていうところで、
すごいですね、
はい、男性仲居サービスっていうのは
嬉野温泉でされてたんですね。
そうです、綿屋別荘という、まあ、老舗旅館でですね、
はいはい、有名なとこですよね。
有名です、
はいはいはい、
そちらの方で新しい試みの一つとして
高級旅
館、まあ、高級ですね、
ね、一泊何万もするっていう世界なんじゃないですか。
そこにワンフロアが女性だけが泊まれる、
う
んうん、館があって、
レディースフロアがあるんですね。
レディースのフロアで、まあ、12室だけ受け持って男性仲居がおもてなしをすると。
その当時やっぱあれです、かなりなんかイケメンの男前ばっかり集めてる、
揃えてっていうことです ね、 ね、
そうなんですね。
そうです、
すごい、なんかちょっと革新的ですね、
はい、ただその、うん、でも若いからといって、うんうん、まあ、サービスがやっぱきちんとできてるかどうかをですね、
うんうんうんうん、
確認しに来る、
うん、
他の旅館のおかみさんたちも来てたりとかしましたんで。
それはそのお忍びで来るんですか。
お忍びで来られます。
客としてい
やお忍びで来られたり
全く、
はいはい、よくありましたよ。そのうちに来ないかという誘いもですね。
ヘッドハンティング、
まあまあそう今言うそういったところもありましたね、はいはいはいはい、そういう経験もありました。その当時もあのテレビにやっぱ珍しいということで、
はいはいはいはい、
全国ネットのテレビも7回ぐらい出てるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、すごいな。7回も出てるんですか。
7回ぐらい取材来ましたね、はい、
すごいですね、うん。まあ、今日もあのラジオなんであれですけどスーツ着てて割とスーツバシッと決まってはるなと思って。
いやこの後公演だから
です、ね、あ今日たまたまやった。
いやいやいつも結構
いやでもバシッとして、はい、まあまあ、なかなかね男前の岩橋さんなと思ってたんですけども、まあ、ちょっとこう幼少期のことからなんかも少し聞きたいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、福岡市生まれで、まあ、専門学校卒業して、まあ、その旅館に入られたっていう話もあったんですけど、はい、岩橋さん どんな幼少期でした。
幼少期、まあ、うん、まあ、うっすら分かると思うんですけど、あんまりこう賢く生きてきたわけではなくて、
うん、
そうです、
まあ、若干やんちゃ臭はしますけど
そうですね、まあ、土地柄もありということで、それがスタンダードだったので勉強はそんなにできる方ではなかったですね、はいはいはいはい、
運動とかはされてたんですか、
ね、運動はバスケットはしてましたね。
あ、バスケされてたんですか、
はい、背は小さいですけど
ポイントガード
でガードで、
はいはいはい、
させてもらってましたね。
ちょうどあまだ現役でやれてま、ね、今、栃木でしたっけ、
はい、
田臥さんが
ちょうどね、あ、能代で秋田じゃないですか、
うん、秋田、
はい、からあ、僕ちょっと、はい、今は全然、
NBA 行って、
あ、そうですね、
はい、今 B リーグの栃木かなんかに、
はい、う
ん、
あ、はい、
いらっしゃいますけどもね、はい、彼もね60代ですよね、背なんかね、
うんうんうん、
ちょっと下ですよね多分ね、
はい、うん、そうですね。
お、あ、じゃ あ、まあガードって感じがしますがスラムダンク読んでる年代ですか、
ね、まあそうです ね、もう、はい、まさにその当時ですよね、
うんうんうん、はい、でもちょっとやんちゃ臭はちょっとします
ね。まあそうです、だから今そのねやってきたことをですね、はいはい、改めて、はい
はい、
地域のために、
地域のために
尽力しております。
そんなやっちゃったんですか
まあいろいろとですね、
は
い、
まあ、僕はあの大阪でも岸和田という町で育ってますので、
はい、
そんなにあの上品な町では育ってませんので、はい、まあ、地域的にはなんとなく理解で、
ね、はい、年代的には多分同じぐらいの世代だと思いますので、
そうですね、僕今45なんで、僕5つ、はい、まあ、まあそんな変わんないなと思う、はい、
だからその当時のスタンダードがその、
は
い、はい、感じだったという認識で
僕らの頃はまだだってなんか校内暴力って言葉が世の中に存在しましたからね。
いや、まあ普通ですよね。
普通、はい、そうですよね、
はい、全然問題なかったです。
そうそう、ありましたありました。だってもうよくなんか全校集会とかありましたよ昔は、は
い、ありましたありました。
うんうん、技術課程の先生が殴られたから集合とかそういう全校集会があったりとかですね、
はいはい、
そんなことがあったりはしたんですけれども、専門学校は何をされてたんですか。
専門学校ここで、うん、観光とホテルの専門学校に進んで、
はい、そうやったんですね、はい、だからもともとそういう、 もう旅行関係とか、
そうですね、うん、旅行関係に進む予定がですね、うんうんうんうん、それこそ先ほど言ったように、まあ、頭がそんなに賢くなかったものですから一般旅行業務のですね、
はいはい、
取扱主任者という資格を取れずに、うんうんうん、じゃあ、まあ、その当時ですね、その専門学校が一期生だったんですね、うん、できたばっかり、
できたばっかり、
はい、だから 100% の、
はい、
まあ、就職率を出さないといけないと、うんうんうん、実績を
出さなきゃいけない、
はい、だからそこで、
まあ、ですよね、
はい、ホテルの方に、うん、別に学んでるホテルのわけでもないホテルの方に就職をしたと、
うんうんうん、
はい、それで渡辺さんの方に、
あ、もう一番最初卒後最初にもうそのこの嬉野温泉の旅館の渡辺別荘さんに、
そうです、最初はそちらにも就職しました、
うん、あ、そうなんですね。
旅行会社行けなかったんです。
勉強苦手
苦手ですね、
苦手やったんです、
ね、相当苦手です。
どっちかというとこう叩き上げでちょっとずつこう身につけていくタイプですかね。
まあそうですね、で人に使われるのは嫌だから、まあ、独立したと、その後に。
あ、そうなんですね、
はい、
でもこ の、 男性の中井さんっていうのを何年ぐらいされてたんですか、
はい、もう2年ぐらいですねその後にもう福岡に帰ってきましたから、
はいはいはいはい、はい、でもその2年間って結構でもそれはそれで勉強になったんじゃない、
かなり勉強になりましたね、
うんうんうん、
はい、すごいおもてなしの部分では、
ああ、それ
接客サービス、
はい、そこですよね、
はい、
ましてやその歴史のある旅館ですから、
そうですね、
でそのレディースフロアが
レディースフロアで鍛え上げられましたね。
だってまだね二十歳そこそこですから、はい、まあそれなりにやんちゃしてたとはいえやっぱりねまだ分かんないこといっぱいでしょうし。
そうです。だからまあ仲居のですね、うんうん、まあ本当に大仲居みたいなその上の人に作法を礼儀作法を全て叩き込まれて、
はいはいはい、
襖の開け方から、
ね、
お茶の出し方からお布団の引き方、
ね、
配膳の仕方、
うんうんうん、
全て学ばせていただいて
若い人やのにいろいろご存知やなとかって旅館行くと思いますね。僕関西なんで有馬温泉、まあ、年に1回とか2回とか行ったりするんですけど、
はい、
やっぱちょっと名の通った旅館とかだとやっぱ全然違いますね。なんかね、
そうですね、う
ん
う
ん、
だからもう本当に鍛えられますよ。
それはでもいい経験というかなんか教養が増えて、まあ、なかなか、ね
そうですね
はい、学べないです。普通お稽古事とかで習ってたらお金払って学ばなあかんような知識ですから、
だから仕事だからですね、お客様の前に出るんであれば、ね、最低限そこは身につけて出ないとっていうところで、はい、それは
そう、
はい、
そこのその時のなんかこう一番のこう良かったとか辛かったとかなんか思い出ってあります？
それは一番良かったってもうチップがいくらでももらえるという感じですかね。もうすごく可愛がられまして、
はいはいはいはい、
女性のお客様からですね、
女性のお客様から、
はい、もう相当もらいましたもんね。
ああそうなんです
ね、はい、
もうでもねバブル崩壊した後、
いやまあそれでも、ね、でも結構はい、すごく可愛がってもらって、
うんうんうん、まあ2年もいたらねこう常連さんで、
うんなんか
ね、中に来る方いらっしゃいますもんね。
だから指名をもらってですね、
うん、あ指名、
はい、全国から来られるお客様の中からやっぱり指名をされて来られる方もいらっしゃいます、
ね、全国ネットにその7回も出たわけでしょ。
それで結構来ましたね。
じゃあちょっとあの子に会いたいみたいな感じで、
うん、
ちょっとしたアイドルですね。なんかね
そうですね、まあ、ローカルなアイドルっていうか、うんはい、
一応男組ですもんね。
男組ですね。
なんかよく似た名前のなんか
ありましたね、
アイドルのグループもありましたけども、
はい、
しかも仲居頭なんで、
はい、
その何人かの中で
仕切、ね、
ってたんですね、
はいうんまあ、その当時派遣の方々と一緒にそのフロアしてたので、
うん、そうなんですね、
はい、僕は社員として、まあ、一応仲居頭として
ですね、はいはいはいはい、社員はじゃあ一人だけやったんですか？
そうです。
あそうなんです
ね、はい、
多分なんかこうでもなんか根性座ってそうやからなんかこうできそうですけどね。なんか
いやまあ結構年上の方とかですね、
はいはい
はいはい、まあそこの下で働いていただくとか、
はいはいは
い、いうところでも、
はい、
やっぱそのリーダーシップとかですね、
はいはいはい、
そういったのも学ばさせていただきましたね、は
いはいはい、おすごいですね。でですよ、
はい、
でいきなりその今の会社ではなくてその後は自動車販売店。
そうです、中古車販売店をですね、
はいはいあはい、中古車の販売店やったんですね。
そうです。
アクションロード、
はい、
でそれをもう結構長いことされてたんですこの後。
そうです、まあ、今でもあるんですけれども。
あ、そうなんですね。
それは今二十歳になる息子がいるんですけど、そっちに今
事業になる息子さんがいらっしゃるんですね。
に事業の継承をして、
はいはいはい、
で僕はまあ4年前からですね、
うんうんうんうん、
今の現職に、
はい、あそうなんですね。あじゃあその会社自体は存在してまだそのなんか会長職みたいな感じで残ってるんです
いい会長っていうほどでもないんですけれども、はい、まあ今息子が継いでやってくれてるっていう。
車結構好きなんですか？
もともと車好きで、
はい、
それでそっちの方に住みたいなっていう夢があったんですね。だからまあそちらの男組の中井さんの仕事はですね、うんうん
はい
まあ、いずれちょっと辞めて福岡に帰ろうというのは夢でありましたので、
うんうんうん、へーそうなんですね、
はい、
そうか僕もこの車の事業はもう存在しないんやと思ってました。なんかこのプロフィールだけいただいたら。
いやまだ実はあってですね。
あそうなん
ですね。二十歳の息子がやってくれてるんですね。
お子さん何人いらっしゃるんですか？
3人います。
あ3人いらっしゃる。
はい、
二十歳の息子さんと、はい、あとな
長女が18歳で長女
18歳の長女、
はい、と次男が13歳ですね。
おおそうなんですね。
はい、
すごい。
プロフィールにはないと思うんですけど、
はい、
ちょっと妻は亡くなって僕一人でシングルファーザーを。
はい、そうなんですね。
です。
え奥さん亡くなられてるんです
か？そうです。
えもう何年ぐらいなんですか？
もう2年半ぐらい前の話なんで。
はいはいはいはいはい、はい、
そうです。
で奥さんもじゃあ同い同級生とかなんかそんなやったんです
か？いやまあ2つ上の、はい、
いやそうなんですね、はい、うわ大変じゃないですか？
まあ、大変ですよ。でもまあできないことはない、やらないといけない状況なんで、
うんうん、だってまた一番、ね、下のお子さん13ですし、
はい、
まだ中学生ですもんね、
はい、
うん、大変大変大変。
要は家のことして、
うんうん、
仕事して
仕事して、
はい、
でも家事全部
そうです。空き時間を利用して
空き時間利用して
晩ご飯用意したりとか、 まあ、長女がいるんで、はいはい、まあ、なんとかですね協力し合いながら、
まあ、18歳ですからね、
もう本当にすごく助かってます、はい、だからもう本当に今子供のおかげで今があるっていう、
はいはい、お子さんのおかげで、はい、で、はい、上のお子さんがその家業もね事業もついてくださって、ね、
はい、
上のお子さんも多分お車好きなんでしょうね。
そうですね、うんうんうん、今一生懸命まだ右も左も分からない状態ながら、うんうん、まあ、自分で
やっぱ親車好きやったら子供もなんとなく車好きになっていきますよね。
そうですね、小さい頃にたくさん車乗せてますからね、
はいはい、うちでもやっぱり今18とあだから高3と僕中輪の息子がいるんですけど、はい、やっぱ僕は車好きなんで好きですね。
あ、なるほどですね、
うん、最近の子だってこうあんま免許取らないとか車買わないでしょ
う。そこが原因で僕は何かをしないといけないって思ったのが、まあ、4年ぐらい前の話なんですね。
ああ、そうなんだ、はい、いろいろ話言ってみる。だって本当に免許だってだトヨタがあんなコマーシャルするぐらいですからね。やっぱり
もう本当その通りですよ、う
んうん、免許取ろうぜ車乗ろうぜってコマーシャルを
自動車学校に行き始めても、うん、それ執行させてしまうぐらい興味がないんですよ、う
ん、あ、途中で入って、はい、あれなんか半年以内に
取らないといけない
取らなあかんとかありますよね、はい、
それを執行させてしまうぐらい今の若者は車に興味がない。
もったい
そんな時代ですよ。僕らが取るときは18万ぐらいで取れたのが今も30万超えますからね。
30万超えますよね。僕らの時はまだ、はい、僕も高校出てもちょっとしたら取ってましたけど、まだあの高速道路の教習もなかったですし、僕らの時はあの救急のああいうのもなかったですね。
なかったですよ僕ら、うん、まあ、高速はギリギリありましたけど、
はいはいはいはい、そうです。乗る時間も4時間4時間9時間10時間でした、ね、
あ、
うん、第1段階第2段階
そんぐらいですね、
はいはい、そしてあのオートマチックの AT 限定免許はなかったです。
なかったですね。
なかったです、
はい、僕もギリギリない時ですね、うん、はい、
そう、あ、そうなんですね。
そうです。
いろいろいろいろやっぱ先見られてるんですね。でもそんなに車ってみんな最近買わない、うん、乗らないもんなん
で。でも若者がですね、僕らってまだ車1台買うじゃないですか、うん、それにアルミホイル変えたりとか、
はいはいはい、
ダウンサス入れたりとか、はいはい、マフラー変えたりとか、はいはい、いろいろそこに、
まあ、エンブレム気に入りのにしたりとか、ね、
したりとかね、
ありますよね、
はい、うんうん、フィルム貼ったりとかいろいろあったじゃないですか、
はいはい、
その他のもので、うん、収益上がってたんですよ。
それ絶対大事ですよね、
はい、でも今はもうそんなところに興味がないんで、うん、もう街を見ても分かるようにそういったもう昔走ってたような車がなかなか走ってないんですよ。
確かに走って
ないですね、はい、僕らは今までその当時ですね、はい、何のためにバイトしてたかって、うん、ほとんどが車のためか彼女のためとか、うん、そういう感じでしょ、
うん、だって、はい、まずデートの基本中の基本やったと思いますよ。
それがないといけなかったじゃないですか、
うん、はいはいはい、
車にお金かけすぎてガソリン代がないみたいな、
あ、
そんな
本末転倒です。いやいや、そんな時代ありましたよ、
はい、そうです、
ね、であのやっぱり一定の車種がやっぱり人気があって、
はい、
あのそれで迎えに行くともうそれだけでなんかこう
もうそれだけで完璧ですよ。
あの当時僕らの時代やったら、僕らちょっと上ですけど、はい、そうですね、あのホンダのプレリュードの初代のやつが人気あったとか。
なるほど、そうですね、
はい、
僕もソアラを最初に買って、
あ、そう、ソアラ人気ありました、はい、昔のデジパネのやつ、
デジパネのやつです、
ね、はい、くっついんのかなデジパネデジパネ
デジパネでした、
はい、
タッチパネルのですね、
まあ、はいはい、
マルチがついた、
なりましたよね、はい、あの GT ロマンとか僕漫画よう読んでました、ね、
あ、
ご存知です。
いや僕はちょっと分からない、
ちょっと読んでください、はい、なんかあのまああの車好きの話の、
はいはい、
西風って人が書いてるんですけど、多分あのアマゾンで大人買いするとまだあると思うんです
けど。あ、そうですか、
はいはいはい、7巻ぐらいしかないんで、
あ、
そんな長くはないんですけど。
漫画ですか。
漫画です、漫画です。
メーカドックじゃなくてですか。
よろしくメーカドックではないです、はい、
そうですか、はい、まあ、そんな時代だったのが今変わってきてる、はいはいはい、変わってきてるんですね。だからもう本当に車に興味がなくて、
中古車扱ってらっしゃったら余計その、ね、新車販売とはまた、ね、違いますもん ね、 なんかね、
そうですね、うん、何かに特化したショップであればいいんですけれども、もうそんな特化したショップじゃ なければですね、やっぱ大きな店舗さんが今、
う
ん、はい、多い中 で、
そうです、ね、
やっぱ淘汰されていきますよね。だからこのままじゃまずいなと思って何かをしようと、うん、いうふうに思い出したのがその4年、まあ、5年前の話で、
はいはいはいはい、
でそのまあいろんなあらゆる選択肢の中から、 この今の遺品整理に出会うきっかけがあったわけですね。
なるほどですね、はい、でちょうどですね今日あの1週目の高校チョコレートちょうど前半部分ぐらいでしてですね、
はい、
あの1曲ちょっと曲を挟んでからですね、
はい、
今のお仕事をこうどういう考えでこう、ね、入っていかれたかって、はい、こうもうちょっとこう掘り下げていきたいななんて思ってますんで、
はい、
今日の2曲目いきます。ゆずで栄光の架け橋。飛びな晴れ、今週もですねゲストをお迎えしてます。今日のゲストは株式会社ユーシン代表取締役、一般社団法人家財整理相談窓口の理事をされてます、岩橋博さんです。岩橋さん後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでですよ、まあ、今の会社のきっかけがですね、もともとそのね、その自動車の販売会社をされてて、うん、
はい、
でまあ、前半でお話ししてたんでちょっとおさらいですけども、最近の子はまあ免許取らへんし車買わへんし、
うんうん
うん、車にいろいろ装飾したりうんぬんかんぬんこうチューンナップしたりってい う, う,、ね、もう興味がないんですね。
ないんですよ、
うんうんうん、
だからまあ本当に修理もなければっていうところ
で、逆に今まだ今でもそういうなんかこうオーダーする人って多分同年代の人なんでしょうね。逆にね、
もう同年代もですね、うんうん、結婚して家庭を持ってるんでほとんどそれを持ってないんですよ。
そうか、そうか、そこまでの余裕がない。
その当時の車自体がもう今見当たらなくなってきたと、でも多分スクラップに行ってるんだと思うんですけれども、
はいはいはいはい、はいはい、
逆にまあそういったものを昔のやつを持ってる車さんは強いですよね。
うん、
もうバカみたいに高い値段で売れるんで、
当時をいじってるんだから180とかシルビアとか、
180シルビアもそうですけど、はいはい、それこそあのセダン系でいくと、
はい、
あの Y31 のシーマとかですね。
あー、シーマ流行りましたね。
今ですねあんなの高くなってますよ。
あ、そうなんだ、はい、初代のシーマってことですね。
初代のシーマとか
めっちゃ人気ありましたもんね、やっぱね、
はい、うん、あれがもう今ないんですよ。
あ
れを持ってるところとか結構な値段で、あとレパードとかですね。
あ、レパードは、レパードは渋いですね、はい、レパードかっこよかったですけどね。そう
そう、うんうん、あれを持ってる車屋さん結構な高値で売れてますよね、うん
うん、またその当時いじってたなんかそのセルシア の初期型のやつとかさ乗ってる人とかたまにいますけど、
そうですね、あの辺はまあどうなんですかね、うん、
まあ、球数あるんでしょうねまだね。
そうですね、
アシーマはもう見たことないですね。
ないでしょ
う、うん、ナイスナイスナイスナイス。
だからまあ、あの辺は結構価値が出てるんじゃないですか、
うんうんうん、
はい、
よくあのテレビとかでもあのスマップ の, あの、ね、もう解散しちゃいましたけど中井くんがよく言ってますよね。
あ、そうそう、
シーマはいいって、ね、
そうですね、
はい、よく言ってましたけど、
スポーツ系で言うとやっぱあの、
はい、
86とかああいったもの持ってると結構ねいいんでしょうけど、
86これでもあの、ね、通訳いる会話ですけど、まあ、86までがね、はい、やっぱいいと思います。急に、ね、からね前輪駆動になっちゃってますから、
はい、ね、そうですね、
はい、
はい、
これ誰わかる、
わかんない、わかんない、
そうそうそう、レビンですね、うん、はいはい、
トレノとレビンです ね、
はい、そうそう、86までがやっぱりいいですよ、はい、後輪駆動ですから
。いや本当そう、うん、その通りです、
ね、前輪、まあまあまあ広くなったりとかあるんでしょうけど、うん、はいはい、だからあの去年ねあの86って
乗ってましたね、
なんかそういう、まあ、ちょっと原点回帰みたいなところはあるんやろうなとか思いますけど、はいはい、うん、まあ、車は売れへんと、要は
そうですね、うんうん、はい、
そうするとでやっぱり今もお話伺った通りね、はい、お子さん3人いるわけだし、
はい、
やっぱりお父さんとしてはやっぱりこう家族を支えていかなあかんし、どないかせんといかんってなっていくと、
はい、
でなんかこういろいろ、まあ、いろんな職種はあるじゃないですか、うん、
はい、
今の職業にいきなり行ったんですか、
まあ、それもきっかけとしてはですね、
はいはい、
まあ、それの単純な動機じゃないですか、
はいはいはい、
車屋さんの売上補填のためにプラスアルファで何かをしようというきっかけだったんですね。
ああ、最初はそれぐらいやったんですね。
そうです、だからその車屋さんを守っていくために何をしようかっていうところから始めようと思ったのが、あのよく巷で回ってる軽トラックにこうスピーカーを立てて不用品回収ってやってる業者さんあるじゃないですか。
はいはいはい、います、います、
は
い、
あれでまあその地金って言って要は鉄の値段が
上がってますからね。
結構上がってたんですよ当時、うんうんうん、今ちょっと下がってるんですけど、
はいはい、
だそれで不用品回収をやろうかなと思って、
はいはいはい、
その軽トラックをですね、
はい、
1台持ってきて、
うんうんうん、
スピーカーを立てて、うん、まあ、怪しいなんかネーミングのステッカー貼って、
あ、もうそれ個人でいきなり始めたんです
か。そうそう、だからまあその車の延長所でまた別の名前でこう始めようかなと思ってやり出そうと思ったんですけど、その当時その車軽トラック持ってきた軽トラックのエンジンがダメだったんですよ。でできなかったんですね。
あれ、
はいはい、でそれをやろうと思ったのが最初のきっかけなんですよ。この不用品、要は回収業者を、
回収業者を、
はい、でまあそれができずに、まあ今考えるとやるなってことだったんでしょうけど、まあそれが不正業者みたいに知らなかったんで、でそれでやらずに次あのあるお掃除会社の、
はい、
まあ、フランチャイズの、
うんうんうん、
まあ、店舗やられてる方から、
はいはい、
まあ、ハウスクリーニングの仕事の依頼が来たんですね、うん、
はいはいはいはい、
でちょっとやってみないかということで、
全くまた畑違い
に、
ま、
いやそれがですね、いや、はい、そうでもないんですよ、はいはい、だからハウスクリーニング業者さんの車検を受けた時に、うん、あまりにもその室内がちょっと汚くて、
はい、
シートを切り抜きしてあげたんですね、シートクリーニングの機械で、うちの専門の、
はいはいはいはい、車の車検のでシートが汚かったんで、
はいはいはい、でもハウスクリーニング業者なのにちょっと汚えなと思って、うんうんうん、綺麗にしてあげたんですよ、
うんうん、
そしたらこれ何で綺麗にしたってことで、
まさかの質問ですね、
それで、だからこれはうちのその液剤があって、
うんうんうんうん、
これで要は車内を綺麗にしてるんだよっていう話からですね、
うんうんうん、
これ一般の家庭で使えないのって話になって、それでハウスクリーニングちょっとやってみないかって言われたんですね。
ほう、
そしたら、まあ、まあそちらの業者さんよりちょっと早く、
はいはい、
スピーディーに綺麗にできたということで、物件任せるからやってみないかっていう話から、そっちをちょっと副業にやろうかなと思ったんですね。そしたらその時に、まあ、あるその質問というか、
うん、
退去後清掃だったんですよ。要はある物件の退去後清掃、要は退去する際の清掃で、
よくありますよね、
普通に引っ越しする方もいらっしゃれば、うんうん、そこで亡くなってお亡くなりになられて、
はいはいはいはい、
でそこを片付けて、要は遺品整理っていうのがあるんだけどって言われたんですよ。遺品整理ってなんだろうと、
で、はい、分かんないですもんね。
そうです、う
ん
うん、それでインターネットで帰ってきて調べたら、
はい、
ちょうど遺品整理士認定協会という協会が立ち上がった当初で、
はいはいはいはい、
でそれで資格制度が開始しましたって出てたんですよ、うん
う
ん
う
ん、で、あ、これかと思って、
うんうんうん、
でそれを申し込もうと思ったんですね。
あ、もうすぐ申し込んだんです、
ね、そうです。だからまあそれを申し込んで、
はい、
まあ、3ヶ月ぐらい、まあ、その勉強をして、
うん、あ、勉強苦手や言ってたのに。あ、
もうそうなんですよ、はい、ここで初めて勉強することになった
んです。今まで一番勉強したんですね、
はい、
そこで、
はい、そうです。それで、ね、うん、やっぱあらゆる法令が関わってくる仕事だとか、
あ、そうで
しょうね、いうことをですね、
う
ん、やっぱ学んで、
うん、
で、まあ、3ヶ月ぐらいそのレポートをこう提出しないといけないんで、
はいはいはいはい、
それを作り上げて、
それでも自動車の仕事もしながらですもんね、高校でね。
でそれを、はい、まあ、その翌年、
うんうん、
2012年の3月にそれ取得しまして、
はいはいはいはい、
そこからスタートしたんですよ、4月から。
は
い、それがきっかけです。
でもなんかどこから手をつけていいか僕やったら分かんない
分かんない
です、分かんないですよね。
やり方は全く分かんなかったです。
分かんないし、その遺品整理士さんっていうそのまあその協会が作ってる資格ですけども、うん、
はい、
そういう肩書きの方がいらっしゃるっていうのも僕は ほとんど知らなかったですし、
一般の方々にもやっぱ認知はなかったですね、うん、その当時も、
はい、まだ、はい
はいはい、そういった状況でどこにどうやってアプローチをして、
たまたまその葬儀会社やってる地元の友人がいるので、
はい、
そういう話ってちょこちょこは聞いてたんですけど、細かいことは全然分かんないし、はい、もうその飲み屋で会ってちょっと喋るぐらいの話だったので、うんうんうん、はい、かなり特殊な話やなとは思っていつも興味持っては聞いてますけど、はい、
うんうん、そうですね、またそんな単純な動機で始めたきっかけのこの遺品整理、
うんうんうん、
まあ、飛び込んだきっかけ、遺品整理業界に飛び込んだんですけれども、
はいはいはい、
まあ、そこでですね、まあ、いろいろこう試される機会が来たわけですね。
試される、
はいはい、不要品回収でもし行ってたとして、
うん、
まあ、あるご家庭から遺品整理っていうかやってくれと、まあ、不要品回収しか捉えてなかったと思うんですね、はい、その当時は、はいはい、だったら中で全部捨ててくださいって言われるわけですよ。
あ、そうでしょうね、
はい、
う
ん、ご遺族からは全部捨ててくださいって言われるので、うん、もう、あ、分かりました、全部片付ける過程で、
うん、
いろんなもの出てきても多分、うん、中にですね忘れられたような貴金属があったりとか、
貴金属、
現金とか出てきたりするわけです。あ、まあ、
出てくるでしょうね、
はい、それを多分その時は、うん、あ、ラッキーぐらいしか思わなかったと思うんですね、
僕の感覚やと。ラッキー
ですね、
思います。
ただ僕はこのちゃんときちんと、うん、あの、まあ、法令から学んで、
うん、
要はその亡くなった方の思いと、
はい、
やっぱ残された側の思いをやっぱつなぐっていうところからですね、やっぱこういった仕事なんだなってっていうことを学んで、僕はその入ったので、
はい、
この業界にですね、
うんうんうん、
やっぱきちんとやっぱ返さないといけないなっていうことをですね、うんうんうん、思ってやっぱ最初入ったので、
うんうん、
まあ、出てきたものをやっぱ返すように したんですよ、
はいはいはい、
一番最初はですね、うん、やっぱ取ろうと思いましたよ、出てきた時は。
いや、だって絶対気づかないですもんね。
いやいや、まあ、全部捨ててくれって言われるからですね。
言われてるし、まあ、実際向こうももうね、やっぱり、まあ、
そこに行くこともない、
行くこともないでしょうし、はい、その遺族の方も、
はい、
まあ、別に咎められることはまずないでしょうね。
ないですけど、うんうんうん、やっぱ僕はですね、そこですごい、やっぱ今ですね、うん、うち、まあ、4年、まあ、5年目になるんですけれども、
はいはい、
この5年間ぐらいの間に、
はい、
ご遺族に、うん、まあ、お返ししたお金、
はいはいはい、
どれぐらいになると思いますか。
5年ですよね、はい、
全部捨ててください、一応全部見て、
はいはいはい、
で、まあ、その現場で例えばそこの特殊な現場もあるんですけれども、まあまあ、そういった現場で、まあ、警察が入って、
うん、
全部警察が一応全部確認したというところで何も出てこなかったから、
はい、
あとはもう処分してくださいってご遺族から言われて、うん、この、まあ、4年ちょっとぐらいの間で
間に、
はい、
想像がつかないんですけど、え、どれぐらいの数をまずこなされてるかっていうのもちょっと分かんないんですけど、え、どれぐらいの数なん
でしょうね。そうですね、まあ、今、まあ、600件以上はまあやってるんですけど、
600件、はい、600件、4年で600件、4年ちょっとで、
はい、やってますね、はい、
結構なペースですね、やっぱり、
はい、
想像つかないですけど、なんぼやろう、2000万ぐらいにはなるんです
か。なるほど、今もう1億円近いんですよ、9600万超えてるんで。
そんな大きい数字になるんですか、
はいはい、
僕今のでもちょっと多めに言ったつもりやったんですけどね、はい、あ、それ現金だけじゃなくて、
現金ですね、
現金だけで、
そんな現金で、あとまあ預金通帳もありますけれども。
あ、そうかそうかそうか、
まあ、それぐらいはお返ししてるんですよ。
あ、それはか、
ただ
それは返さなきゃいけないですね、まあ、そうなると、ね、
ただそれがですね、はい、やっぱ今すごい問題になってるのが、
うんうんうん、
まあ、それがきちんと返ってないっていう現状もあるわけですね、ご遺族に。
あ、そうでしょうね、
はい、だからまあそれはやっぱお仕事をいただくところっていうと、先ほどおっしゃられた葬儀会社さんとか、
はいはいはいはい、
あと不動産の管理会社さんとかからのご依頼が多いんですけれども、
ね、はい、
まあ、そこでやっぱ社長さんに聞くときに、
うん、
今まで既存の業者さん、
うん、
何か、まあ、返ってきたものありますかと、
うんうんうんうん、
やっぱ聞くと、いやいや全部捨ててくれって、中からにしてもらえばいいから、
うん、
あの全部そういった依頼だから返ってこないよって言われるわけですね、
うんうん、
じゃあ僕らの前だけそんだけ出てきたかって話じゃないですか、
うん、おかしいですね、
おかしい、
そんなはずがないですよね、
まあまあそういうはずはないと思うんですよ、
うん、600件やっててそれだけそんなね、
はい、だからまあ本当に何も見ずに処分してしまったっていうこともあるかもしれない、
うん、まあそれもあるでしょうけどね、
はい、ただそこでまあその業者側の解釈として捨ててくださいイコール俺たちのものだというような勝手な解釈の仕方も多分あると思うんですね、うん、
それはでもまあね、まあ、モラルというか、もう良心というか、まあ、
そうですね、
うんうんうんうん、
だからまあそういったところで僕実はね、あの2年前にですね、はい、2年半前に大きな事故やってるんですよ。ここに傷があるの分かりますか。
あ、ありますね、はい、
額に。もうこれもう本当に誰もがもう死んだと言われたような、まあ、交通事故だったんですけど、車も潰れてしまってですね、
はいはい、
警察レスキューにこう機械で切断して、
はいはい、切断して引きずり出してもらった。
そうです、そうです、
うんうん、
まあ、そんな事故でもまあ生かされたんです。で今生きてるじゃないですか、こうして、
うんうん、
誰もが死んだって言われるような事故で生き残ったっていうのがですね、うんうん、まあまあ守られたなって僕はこう今解釈してるわけですね。まあ、それはやっぱ亡くなられた方のですね、
うんうんうん、
まあそのまあ支えっていうか、まあ、その守ってくれてこうやって今生かされてるなっていうのを感じながら、不思議ななんかこうものがあるんですよ。警察もレスキューもびっくりしてましたからね、
うんうんうんうん、
それで生きてるっていうことに対して。
もうしばらく入院されたとかは
したんですか。3ヶ月ちょっと。
あ、3ヶ月も入院されたんですね。
はい、
はい、
でもそういった一つ一つのやっぱ現場に向き合ってきた姿勢でやっぱ生かされたな、
うんうんうん、
であとまあこれからやっぱこういった本当に孤独死であるとか、
うん、
自殺とか、まあ、誰からも見取られずに亡くなっていくような現場、
うん、
まあ、そういったも、まあ、無念をですね、まあ、世の中に配信していくためにまあ生かされたのかなと、う
ん、なるほどですね、はい、そのまあそのまあ現金だけじゃなくてやっぱいろんなもの出てくるじゃないですか。
出てきますね。
あと返し方っていうのも難しいですね、なんか、
うん、まあ、そうですね、
返しにくいというか返せない場合っていうのもあるんですかね。
いや、まあその例えばですね、うん、個人亡くなられた個人の趣味のものであるとかですね、
うんうん、まあ、いろんなご趣味ありますからね。
なるとそれをですね、うん、まあ、親御さんが依頼するっていうケースもあるわけです。逆のパターンもですね、
はいはいはい、
若くしてお亡くなりになられた、まあ、その場合はやっぱ本当にこれだけはやっぱ見せたくないだろうなと思えるものに関してはやっぱもう配慮して、
そこはもうちょっとね、さ、はい、さしてあげて、
そう、まあ、そういったことも必要ですよね、
はい、
とかやっぱこれは家族共通の思い出が入ってるなって感じるものがやっぱ多数出てくるわけですよ。でもご遺族からしてみればこう直近の関わり方がですね希薄化してるがためにですね、
うんうんうん、
もうそこに行かないからもう全部捨ててくれっていうわけですね。
もう
全部見た、ある程度必要なものは取ったからと、
はいはいはい、
もうそのある程度必要なものっていうのが現金であったり貴金属であったり、
うんうん、
金銭的価値あるものは取られるんですけれども、
うんうんうん、
思い出の品は見もせずに我々に結局も捨ててくれって言われるわけですね。
それなんか 捨てにくいですね、なんかね。
だから今一度そこをですね、うん、間違いなくこれは、まあ、息子さん娘さんのために取ってたなと感じられるものを今一度こうつないで届けた時にですね、まあ、一箱の段ボールぐらいにしてお渡しした時にですね、やっぱ涙してありがとうって言われる瞬間ってかなり僕たち目の前で見てきてるんですね。
はいはいはいはい。
そしたらやっぱもうありがとうという形で最後終わるのはもう僕たちがこうやって届けたおかげだというところでは、やっぱその思いをつないで最後終わるというところで今後のやっぱ墓前での手の合わせ方って変わるじゃないですか、
はいはい、全然変わりますよね。
そういう役割を、やっぱ僕たちはやっぱ担ってるというところで、やっぱそこをやっぱ大事にしないといけない仕事であるなというふうに思ってるんですね。
なかなかちょっと僕は考えたことない世界でしたけれども、そうですね、で、まあ、仲違いしてる方なんかもやっぱりいらっしゃるでしょうしね、そういったところにでも最後にそういう思い出とか、まあね、そのお互いの伝わってなかった意思がそこで疎通されるというか、
そうですね、
そういう瞬間なんですかね、
は
い、
今の時代はやっぱ核家族で、まあ、致し方ない関わり方ってやっぱ薄くなっていくのは、まあ、仕方ないと思うんですよ。
そうですね、
もうお盆と正月しかどうしても変えられないというのがやっぱ3年5年と続いていく中で、やっぱだんだんその関係性って薄くなっていくじゃないですか、そしたらやっぱもう昔の記憶は頭の隅にはあるんですけど、
はい、
もうすぐに出てこないわけですよ、まあ、そういった状態の中でお母さんが亡くなったとかなると、あんまり深い思いでもないままに葬儀が全部終わってしまって、
すごくなんかこう
淡々と、
淡々と、はい、なんかこう、なんかもう本当に催し物、単なる催し物みたいな、そうそうそう、なんか儀礼的にやってるような、
そうそうそう、でそれで終わってしまった後にですね、それで終わらせるのか、はい、それともですね、業者の心を一つによって今一度やっぱその思いをつなぐっていう、遺品からやっぱ共通の思い出って入ってる遺品ってかなりあるので、やっぱそれ一つ一つ僕たちが見て、はいはい、家族に代わって見て、それでやっぱもう一回届けることによって、もうあの頃のような思い出、この、あの頃があったからやっぱ今があるんだというふうに思い返していただいて、やっぱ最後は感謝の気持ちで終わるというのがまあ理想的なのかなと、
まあ、その僕、ね、僕いる、まあ、宗教観なんか日本なかなかその深い宗教観を持ってるとは僕の中にはないんですけれども、まあでもそういう最後にきちんと意思疎通があった方が、まあ、ね、仏教的に考えるとこう成仏されるというか、なんか、
そうですね、
そんな感じはしますよね、なんか。
そうですね、
うん、
でもやっぱそこはやっぱ親子の関係っていうのは、もう紛れもなくこう事実なので、それをやっぱ今もう本当に希薄化してるなって僕たちやっぱこの業界が成り立つこと自体がそう思うんですよ、
そうですね、
本来であればやっぱご家族がやるべきじゃないですか、
そうですよね、本来存在、昔は存在しなかったお仕事ですもんね、
でやっぱ時代にやっぱ求められてるっていうところはですね、まあ、この社会がまあ核家族に絶対なってるというところでは僕らちはいないといけない存在になってるんですけども、やっぱそこがどんな業者に当たるかによってはですね、全てなかったものになるのか、これまでの人生がなかったものになるのか、それともやっぱ今まで生きてきた証をですね、ちゃんときちんともう一回遺族に届けられることができるか、まあ、すごくここって選択としてはですね、
大きい違いですね、はい、なんかそのいろんな、まあ、で上から言うわけではないですから、こう気づきもそこであるなしで終わるのは全部違いますもんね、なんかね、
そうですね、だから、まあ、うちの会社ではやっぱ社員一人一人やっぱその理念のもとにですね、やっぱ亡くなられた方と残された側の思いを今一度つなぐっていう駆け足になるっていうところをですね、
でだからあのこう思いを大切に一つ一つに真心を込めてっていうふうに、ね、名刺に書いてある、そうですね、そういうことなんですね、
そういうことなんですよ、だからもう本当に赤の他人が君そこで、はい、その方の人生を最後の見届け人になって整理をしていく、まあ、それはですね、まあ、遺族側からしてみればある意味賭けなんですね、業者選びっていうのは、どこに頼んでいいかわからない、
全然知識ないですもんやっぱり、
はい、知識ない上に、まあ、そういった思いも今こう直近では薄くなってきてるじゃないですか、だから綺麗になればいいっていう感じで、
まあまあもうさっさと片付いたら損でいいわっていう人が多いのも実情でしょうね、
は
い、多分ね、
でもそれ以上にやっぱ与える価値ってやっぱ僕らはやっぱそこだと思うんですね、はい、思いをつなぐっていうところで、だそこをやっぱもう僕たちは徹底して一つ一つの現場見た時にやっぱり二つとない人生がそこにあるわけじゃないですか、
そうですね、
オリジナルなんですよ、どこの現場も、
あ、そうですよね、
同じ形はまずないので、
同じことは絶対二つとないです
もん
ね、
そうなんですよ、はい、二つとない人生でやっぱもう一つだけのオリジナルのやっぱそのお部屋の空間があるので、思い出の品も一つ一つ全部違いますし、
なるほどですね、
はい、
まあ、あのお仕事していく中でその、まあ、いろいろこうプロフィールもいただいてですね、その生前整理とか遺品整理とか、はい、特殊清掃とかこう空き家整理、家屋解体、はい、相続関係手続き、はい、不動産売買、各種お払い、供養、納骨って、もうとにかく多岐にわたっていろんなことを
そうですね、
やんなきゃいけないってことなんで、はい、あのちょっとこのあたり今のお仕事の実際、まあ、もうちょっとこうどういうことなのかっていうのをこうあの掘り下げたりですね、はい、まあ、この社会の問題点なんかも多分いろんなことをこう肌でお感じになってると思いますんで、はいはいはい、こう来週はですねちょっとそのあたり の、はい、あのお話なんかもちょっと掘り下げて、
はい
はい、伺えればなと思ってます、はい、ということで、今週はですね、株式会社ユーシン代表取締役一般社団法人家財整理相談窓口理事の岩橋博さんをゲストにお迎えして、もう貴重なお話をちょっといっぱい伺わせていただきました、岩橋さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日の3曲目吉田山田で日々、今日の3曲目は吉田山田で日々でした。ということでですね、いいなはれいつものコーナーも行ってみようかなと思います。大きな声では言えないここだけの話というメッセージを紹介していきます。ラジオネームランキンさん、中井さん聞いてください。私飛行機が苦手なんです。初めて乗った時、離陸する時のあのふわーっとした瞬間に、あ、ダメかもって思って以来すっかり苦手になってしまいました。でも旅行は好きなので、車や電車で行けるところに、行けるところを主人で2人で回ってます。本当は北海道とか沖縄にも行きたいのですが、どうにかして克服する方法とかないもんですかねって書いてあるんですけど、まあ、僕あの月に2回福岡来るんで、まあ、年間最低50回ぐらいは飛行機乗っちゃう自分としてはですね、まあ、数こなしてると全然気にならんのですよっていうところもあるんですけど、一応あの歯科医師でメディカルなこともちょっとは分かる中井としてはですね、おすすめは酔い止め、あの酔い止め飲むといいですよ。あれ、まあ、あの軽い、まあ、安定剤的な役割があるんですよ。だからあのスッと寝れたりもしてるんです。実はあの酔い止め飲むちゃんと飲んじゃうと、あのちっちゃい子供なんか酔い止め飲ますとクーって寝たりもしますからね。あのそんな感じでちょっとあの酔い止め対策といってこうちょっと飲んでみて、そうするとちょっと気持ち楽になるかも。でそういうふうにあの思い込んで飲むと、楽になって、あの飛行機乗れるんじゃないですかね。ぜひ乗ってください、飛行機にも。富の晴れいかがでしたでしょうか。この番組は昔のラジオの深夜番組みたいにリスナーさんからの投稿をどんどん紹介していきたいと思ってます。いいな晴れへのメッセージ、大きな声では言えないここだけの話聞かせてください。メールアドレスは富の晴れの富 tobi@crossfm.co.jp tobi@crossfm.co.jp です。来週も、株式会社ユーシン代表取締役一般社団法人家財整理相談窓口理事の岩橋博さんをゲストにお迎えにしていろいろ掘り下げていこうかなと思います。ここまでのお相手は中井大輔でした。ほな、また来週。